旧約聖書の一番最後の章ですね、マラキ書、旧約聖書1629ページ1章6節から9節をお読みします。子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を蔑む祭司たち。しかしあなた方は言う。どのようにしてあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足の萎えたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうか。万軍の主は言われる。さあ、今度は神に嘆願したらどうか。我々を憐れんでくださいと。このことはあなた方の手によることだ。神があなた方のうち誰かを受け入れるだろうか。万軍の主は言われる。聖書の言葉は以上であります。先週からこの礼拝においてはマラキ書を取り上げて学び始めているところであります。マラキ書はですね、先ほども言いましたが、旧約聖書の一番最後のところに位置づけられている、置かれている書でありまして、旧約聖書の時代の中でもですね、最後の方、だいたい紀元前500年から400年頃の出来事だと考えられております。でこれがどういう時代なのか、前回も少し確認しましたが、もう一度振り返りたいと思いますが、紀元前586年にイスラエル、特にですね、ユダの人々はバビロン捕囚といって、このバビロンに連れて行かれるんですね。でその後ペルシャの時代にイスラエルの人々はですね、またパレスチナに戻ることができる。これがエズラ・ネヘミヤの時代でありまして、バビロンから帰ってきたユダの人々は神殿や城壁を再建いたします。でこのマラキ書の時代というのはですね、おそらくこの、エズラやネヘミヤよりももっと後の時代で、神殿や城壁の再建が終わって、その感動や興奮がもう冷めてしまってですね、人々の心が神様から離れていっている、そういう中で祭司たち、あるいは人々の中にも、神様に対する不信仰、不経験、そういったものがこう入り込んでいた、そういう時代ではないかと考えられております。で今日の箇所ではですね、まさにこのイスラエルの祭司たちの罪、不誠実というのが指摘されております。彼らのどこに一体どういう問題があったのか、そのところから私たちの礼拝の姿勢ということも合わせて考えていきたいと思います。6節ですけれども、子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。マラキはですね、この主はマラキを通して、預言者マラキを通してイスラエルですね、特に祭司たちに厳しく問いかけております。子供というのは父を敬うものである。子は父を敬うものだと。でこれはですね、実際の現実を言っているというよりも、本来のあるべき姿ですね、秩序、本来あるべき秩序のことを言っております。あるいはしもべは主人を敬う、 ものである。これもそうですね。実際の奴隷主人、実際の奴隷がですね、本当に心からいつも主人を敬っているかどうか、そういったことを問題にしているというよりも、まあ普通しもべというものは主人の言うことを聞く、敬うものだと。普通子供というのは父親を敬うものであると、まあ、そういう普通のあるべき姿、本来あるべき秩序ということを言っているわけですね。誰もが認めている当然あるべき秩序の姿、こういうものがあるはずなのに、私神である主に対してイスラエルは一体どういう態度をとっているのか。神である主、私はイスラエルにとって父のような存在であるのに、この主に対する尊敬や恐れが一体どこに表されているのか。まあ、要するにイスラエルは自分たちにとって父であるような主に対してふさわしい尊敬や恐れを全く示していないということを言っているわけですね。それを指摘している。聖書の中で、旧約聖書の中でそんなに数は多くないんですが、イスラエルは主の子供である、私の子だと神ご自身が言ってくださっている。まあ、本当に短い箇所なので開かなくて良いですが、まあ、例えばですね、出エジプトの4章22節で、イスラエルは私の子、私の長子である、まあ、そこまで言ってくださって、神ご自身がイスラエルを自分の子だと、まあ、そういうふうにさえ言ってくださっている。でイスラエルの中にもですね、自分たちは神の民である、神によって選ばれた者たちだ、神の子供だ、まあ、そういう誇りというかですね、プライドさえあったと思われます。じゃあそういうふうにですね、自分たちは神の民だ、神の子だと誇っている、それならじゃあそれにふさわしい本当に主に対する恐れや尊敬を表しているのか、それが問われております。6節後半を見ると、あなた方のことだ、私の名を蔑む祭司たちとあって、まあ、特にですね、このイスラエルの中の祭司たちが主に対してふさわしい恐れや尊敬を示していない、いやそれだけでなく主の名を、主ご自身を蔑んでいる、そこまで言われ指摘されております。しかもですね、そういう指摘を受けている祭司たちはどのようにしてあなたの名を蔑みましたかと、ちょっととぼけた応答をしております。でこの言葉はですね、実際の祭司たちの発言というよりも、まあ、祭司たちの態度や心を表しているものだと、そういうふうに見た方が良いと思います。祭司たちは自分たちが主に対してふさわしい恐れや尊敬を示していない、主の名を蔑んでいる、そのことを自覚してすらいない、まあ、気がついていないんですね。全くの無自覚である。でこのどのようにしてという言葉によって、まあ問題に、まあ、そもそも気がついていない、まあ、それほどの、まあ、鈍感さというかですね、いや逆に言うとですね、こう主に対する態度について鈍感である、それくらいある意味主のことを敬っていない、蔑んでいる、侮っている、そういうこのあまりの無自覚の姿を通して、この、まあ、いかに祭司たちが、ね、主を蔑んでいるかが、まあ、逆に表されているわけですね。どのようにして、私たちの一体何が問題なんですか、問題に全く気がついてすらいないということです。で具体的な問題というのは、まあ、7節以降で指摘されるわけですが、あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという、まあ、まさにこれが問題ですね。祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにしてと、 全く自分たちの罪、不信仰、それに気がついていない、そのことが指摘されています。でここではですね、ちょっとまあ変わった言い方がされていまして、まあ、汚れたパンと言われております。まあ、それでもしかするとこう親と思われるかもしれませんが、なぜパンを捧げるのかですね。で、まあ、ここではパンという言葉が使われているんですが、まあ、これはですね、祭司たちが実際に、まあ、パンですね、あの小麦粉を焼いたもの、それを捧げていたということではなくて、まあ、ここではですね、言葉としてはパンという言葉が使われているんですが、食物というくらいの意味で捉えた方が良いと思います。で実際に祭司たちが捧げていたものというのは、8節にありますように、まあ、盲目の動物、足のなえたものや病気のものとありまして、まあ、おそらくですね、牛とか、まあ、ヤギとか羊とか、こう家畜なんですね。でその家畜のことをここでは、まあ、食物といいますかパンという言葉を使って表している。実際にパンを捧げていたわけではないですね。祭司たちは本来主に捧げるべきではない盲目の動物、足のなえたものや病気のものを捧げていた。まあ、これらがですね、汚れたパン、本来主に捧げるにはふさわしくないものを捧げていた。しかもですね、そんなことをしながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかというような態度をとっている。一体何の問題があるんですか。問題に全く気がつかないほど主に対する恐れや尊敬が全くない、それほど主を蔑んでいる。まあ、まさにこうして、7節ですね、主の食卓は蔑まれてもよいというような態度を祭司たちが取っているということです。さらに8節の後半を見ると、1630ページの方ですね、次のページのこと、それは悪いことではないのか、足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか、さああなたの総督のところにそれを差し出してみよう、彼はあなたを受け入れるだろうか、あなたに好意を示すだろうか。まあ、これはですね、非常に重要なところで、祭司たちに自分たちの罪、問題を気がつかせるためにこのように語られているわけですね。どのようにして私たちはあなたを汚しましたかと言って、非常に自分たちの罪について無自覚である、そういう祭司たちに対して主はマラキを通してこう語られております。主にふさわしくない動物、盲目のものや足のなえたもの、病気のものを捧げる、これの問題がわからないという、そういう祭司たちに対して、ではそのようなものをあなたの総督のところに差し出してみたらどうかと言ってるわけですね。でこの総督というのはイスラエルを治めている外国の支配者、まあ、おそらくペルシャの支配者のことだと思います。人間の総督ですね、まあ、人間の支配者にも受け入れられないようなものをあなた方は神である主に捧げているのではないか。人間の支配者、ペルシャの総督に足のなえたものや病気のものを差し出したとして、それで好意が得られるでしょうか。いや、決してそんなことはない。そんなとんでもないものを人間の支配者にも捧げないようなものをあなた方は主に捧げているのではないか。こういうことによって主を蔑んでいる、自分たちの捧げ物が一体どういうものであるのか、その問題に気がつかせようとしているということです。神である主に対してふさわしい恐れや尊敬を持っているのか、主を正しく恐れふさわしく敬っているのか、これは改めて問いかけてみる必要のあることではないでしょうか。そしてこのように問われてみてですね、改めて問い直して気がつくことがあるかもしれません。 祭司たちは主に捧げる、捧げ物を捧げるということ自体はしていた。礼拝をしているという意識もおそらくあったと思います。ただ自分たちの礼拝が、自分たちが捧げているものが本当に主にふさわしいものであるのか、主が本当に受け入れてくださるのか、そういう感覚が非常に鈍感になっていた。まあ、最初はちょっとしたことだったのかもしれません。あるいはこれぐらいでもいいのではないか、そういう思いがですね、だんだんと拡大していったのではないか、そういうふうに考えられます。で、本来はこの律法をですね、特にレビ記など読んでみますと、捧げ物について、神様に捧げる動物というのは傷のないものでなければならないと、まあ、何度も繰り返されております。傷のない動物、本当に良いもの、完全なものでなければならない、そういうふうにこう教えられているわけですね。でもそこから大幅にこのマラキ書においては逸れてしまっている。どうせ神様に捧げる、まあ、こう、捧げ物として捧げるというのはですね、まあ、燃やしてしまったり焼いてしまったりするわけですね。そうであるのであれば、まあ、足が萎えていても、傷があっても、病気であっても、盲目であっても違いはないのではないか、なんならその方がある意味節約になるのではないか、そんな考えが入り込んでいたのかもしれません。まあ、そしてその結果ですね、人間の総督、人間の支配者に対しても決してしないようなこと、傷のあるもの、汚れたもの、ふさわしくないものを捧げるといった、そんなことさえしていたわけですね。人間の支配者に贈り物をするとしたらどうでしょうか。相手のことを考えて、相手が喜んでくれるものはどういうものだろうか。傷のあるものや欠陥のあるものなんてのはとんでもない。何が相手は喜んでくれるだろうか。私たちもですね、普通贈り物をするときそういうふうに考えると思います。相手の立場に立ってどういうものが受け入れられるか、喜ばれるだろうか、そう考えて一生懸命用意するのではないでしょうか。そうであるならば、人間に対してもそうであるならば、誠の神である主に対してどういう態度をとっているのか、自分の捧げるものが神の視点から見て受け入れられるものだろうかと考えることすらしない、それ自体が主を蔑んでいることではないでしょうか。つまり人間の総督ほどにも主を恐れ敬っていないということになるわけですね。で、これはもちろん祭司たちだけの責任ではありません。まあ、そもそもですね、民が傷のある汚れた動物を捧げ物として持ってきていた、そういう問題があると思います。でも祭司はですね、特にこの礼拝を司る者として、民が持ってきた捧げるものを、動物を詳しく調べ、それが本当に主への捧げ物としてふさわしいものか判断する責任がありました。民がふさわしい礼拝を主に捧げるように、まあ、教え導く、そういう責任も祭司は負っていた。でもそのような責任をこのイスラエルの祭司たちは、マラキの時代の祭司たちは全く果たしていない。そのことが厳しく鋭く問われているわけです。最後の9節ですが、さあ今度は神に嘆願したらどうか、我々を憐れんでくださいと、このことはあなた方の手によることだ、神があなた方のうち誰を受け入れるだろうか、万軍の主は言われる。主はマラキを通して厳しく問いかけ、語りかけています。これはちょっと皮肉めいた言い方になっているわけですが、今度は神に嘆願したらどうか、非常に挑戦的な問いかけですね。神である主に憐れんでくださいと嘆願してみようと、全くふさわしくない捧げ物をしているあなた方が果たして受け入れられるだろうか、いやそんなはずはないと、まあ、そういうことですね。 今さら憐れんでくださいと主に嘆願したとしても決して受け入れられることはない。人間の総督でさえ拒むようなものを捧げている、拒むような態度を取っているあなた方を主が当然のように受け入れてくださるだろうか。いや、決してそんなことはない、そういうふうに言っているわけですね。このことはあなた方の手によることだと、この部分はですね、これはこれまでふさわしくない捧げ物を捧げてきた祭司たちの責任が問われている。これまで散々いい加減なものを捧げてきた、神である主に対していい加減な態度を取ってきた、これはあなた方の手によること、あなた方の責任だと問われているわけです。で、このようなマラキ書をじゃあ今の私たちがどう読むべきなのか、そのことを最後に少しばかり考えたいと思うんですが、これは少し難しいことが含まれていると思います。新約聖書、特にイエス様の十字架の贖い以降に生きている私たちは、旧約聖書のようにですね、この動物の捧げ物を捧げる、そういう礼拝はしないわけです。で、なぜ私たちが動物の捧げ物を捧げないのかというと、それはもうイエス様が十字架においてこれ以上ない完全な捧げ物を捧げてくださったからですね。旧約聖書の動物の生贄、傷のないものを捧げなければならないというのは、ある意味でイエス様の完全な犠牲を待ち望んでいるというかですね、指し示すものであったわけですね。動物の犠牲は、どんなに傷のないもの、良いものであったとしても、イエス様の十字架と比べてみれば、不完全、不十分であると言わざるを得ません。あるいはですね、逆の言い方をすると、イエス様の十字架、これほど完全な犠牲はないわけですね。ですからもはや不完全な動物を捧げる続ける必要はない。私たちは主イエス様の十字架の贖いゆえに、この犠牲ゆえに罪許されて神に近づき、神を礼拝することが許されているわけです。新約聖書一箇所を見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙ですね、7章、新約聖書ヘブル人への手紙の7章、新約聖書の445ページです。新約聖書ヘブル人への手紙7章25節から、したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。このような方、経験で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。イエス様の十字架の犠牲、完全な犠牲、贖いのゆえに、私たちはもはや動物の犠牲を、不完全な犠牲を捧げ続ける必要はない。しかしですね、しかしとはいえ、礼拝者としての姿勢や態度、心、それは私たちこのマラキ書からやはり問われる必要があるのではないでしょうか。主に対して私たちは礼拝において、いや私たちの生涯において、一体どういう態度をとっているでしょうか。主に対してふさわしい恐れ、あるいは尊敬を示しているのか。私たちの礼拝、捧げ物、献金や奉仕、その姿勢、 その態度が問われているのではないでしょうか。マラキ書で問われているように、人間の、まあ、総督とかですね、あるいは周りの人たち、私たちが関係する人、まあ、目上の人、上司、そういった人たちとの、まあ、関係に対しては気を使ったり、目上の人がどう思うのか、そのことは一生懸命考えるのに、神である主が私たちをどうご覧になるのか、私たちの礼拝における心の姿勢や態度、神様の前に出る態度、それを問い直すということを果たしてしているだろうか。神様に対して礼拝のために犠牲を払う、そういったことを拒む、厭うている、神様のために時間を取ったり犠牲を払うということをできるだけ避けようとしている、もしそのような行動があるとすれば、そこに本当に主に対する恐れや尊敬があると言えるでしょうか。目に見える行動としては礼拝を捧げている、しかしその背後にある私たちの姿勢や心というのが問われる必要があるのではないでしょうか。主を蔑んでいるということがないのか、改めて問い直す必要があると思います。一方でですね、まあ、逆の極端といいますか、礼拝のために大きな犠牲を払っていれば必ず受け入れられるのか、まあ、極端な話ですけれど、まあ、多額の献金を捧げれば主が受け入れてくださるのか、あるいはどれだけ大きな、まあ、犠牲を払っているのか、そういう競争のようなことになってしまう、これもまた不健全であると思います。本当に問わなければならないことは、やはり私たちの心や姿勢ではないでしょうか。目に見える部分で、まあ、外目から見てといいますか、分かりやすいところで大きな犠牲を払っていれば受け入れられるはずだと考える、このことも、まあ、ある意味で主を蔑んでいると言えるのではないかと思います。まあ、なぜならばですね、これぐらいの犠牲だったら、これぐらいの犠牲を払えば主は受け入れてくださるはずだ、そういうふうに考えるということは、結局どこかでですね、これぐらいの犠牲で十分だ、これぐらいで神様にはふさわしい、そういう線を引くことになっていきます。でも神様の前に本当に十分完全と言える犠牲はイエス様の十字架だけのはずですね。私たちが払う犠牲というのはどこまで行っても不十分、不完全、罪あるもの、汚れあるものではないでしょうか。ですから何か目に見えるところで大きな犠牲を払っていればよい、そういう考え方も非常に危険なものであると思います。でもだからといって私たちが主に対して犠牲を払う、そのことを厭うような面があるとしたら、あるいは目上の人間に対して払うほどの敬意さえも主に対して払っていない、そういったことがあればそれはどうでしょうか。そのような態度をとっているとすれば、それは私たちの心が主を蔑んでいるということにならないでしょうか。改めて私たちの心の態度を問い直したいと思います。礼拝の姿勢ですね、礼拝に臨む姿勢、態度、どのような姿勢で主に向き合おうとしているのか、主の前に出ようとしているのか、もう一度問い直したいと思います。そしてその上で、何か私たちが払う犠牲がですね、主に対してふさわしいということは決してないということをもう一度確認したいと思います。イエス様の十字架だけが本当に主の前にふさわしいものです。だからこそ私たちはこの私の罪のために主イエス様が十字架にかかってくださった、あの主の十字架は私の 罪のためであった。私のためであった。そのことを本当に受け止めて、主の十字架の前に心からの感謝を捧げるものでありたいと思います。そのように自分自身の罪を認め、主の前にへり下り、ただ主の十字架にすがる、そのような態度こそ本当に主の前にふさわしいものと言えるのではないでしょうか。もう一度私たちも神様の前に出る姿勢ですね、礼拝の姿勢ということを問い直していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して厳しく問いかけてくださることをありがとうございます。マラキを通してイスラエルの祭司たちが厳しく問われたように、私たちも私たちの礼拝の姿勢、心の態度というのを問い直すことができますように。私たちは目上の人に対して払っているほどの敬意を、神様あなたご自身に対して払っているでしょうか。どうぞ自分自身の礼拝として神様あなたご自身に対する姿勢を問い直すことができますように。その上で、あなたの前にふさわしい犠牲というのは主イエス様の十字架の犠牲のみであるということを本当に受け止めて、それゆえに本当にただイエス様の十字架にすがるものであることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。